はい、こんにちは。そして明けましておめでとうございます。2019年、一発目の放送の、これに懲りたらまた来てねということでございますけども、皆さん年末年始いかがお過ごし終わったでしょうか、ね。まああのね、年末年始はいつもいろいろね、あのテレビ番組なんかもいろいろあるんですけど、まずあのレコード大賞がね、年末でありましたけども、まあ、乃木坂のねシンクロニシティね、意味のある偶然の一致という意味のなんか哲学的な意味みたいな ね、 あのねレコード大賞ですけど、いろいろ賛否ありましたですね。まあ、どっちかっていうと否定というか、ね、今年はダパンプの USA じゃないのっていう意見がすごく多かったような感じですけど、ああいう審査はどういうふうになってるんでしょうね。僕もあのシンクロニシティっていう歌を聞いて、あ、この歌かと思いましたけど、全然あの、今年のイメージはどっちかっていうと USA の方がね強かったんじゃないかなと思って、まあそういうふうにね思ってる方も多いんじゃないかと思いますけどもね。あと紅白歌合戦、まあ、何でもケチつけてますけどね、紅白歌合戦もなんか最近やたらと白組ですけどね。まあ昔ならいざ知らず、あの番組ですね、紅白も長くなったでしょ、一部とか二部になって、あの長丁場をずっと見てる人ってね、日本の中でどれぐらいいるんでいらっしゃるんでしょうかね。いやあのね、まあどっちかというね、ずっと見ないで自分の好きな歌詞の番だけを見たりとかっていう人の方が多いんじゃないかなと思うんですよ、ね。でもだからそういう審査とかもなんかよくわかんないけどね、まあ一部のね嵐とかのファン層が圧倒的に強いのかなっていう感じもしますけど、昔のあの紅白なんて知ってます？あの週刊テレビガイドとかザ・テレビジョンっていうのは年末になるとね、特集で一番売れる時期だと思うんですけどね、採点表までついてましたからね、紅白の歌詞の歌に歌唱力とか10点とかなんか、衣装何点とか、本当に実際点数つけてた人って世の中にいたんだろうかな、まあ、どっかにはいたんでしょうけどね、そんなことを思ってしまう、まあ、年末いろいろありましたね。であの紅白のね歌合戦の裏でなんか年忘れ日本の歌でしたっけ、テレビ東京でやってまして、でももクロのなんかもやってたでしょ、 BS かなんかももクロの紅白みたいな、まあどれもねいろいろちょっとチラチラと見ましたけど、あれ歌番組が好きな人にとってはあんなに同じだだかぶりというか同じ時間にかぶせる必要があるのかなとね、あの思ってしまったんですけど、皆さんどうでしょうかね。格闘技もあったでしょ、なんか2種類ぐらいかぶるし、うまいことそのね歌好きの人とか格闘技好きの人のためになんかずらすとか、そういうのはねできないのかなと思って見ていたあの年末のテレビ事情でございましたけども、
すべての音はここから始まる、はじめはデモ作りから、そして、oh, yeah. メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック、
はい、今年もアートヒルズミュージック様の提供でお送りさせていただきます。これに懲りたらまた来てねですけどもね、まあ新年の明けましておめでとうございますと言いたいところなんですけど、私事ですけどもね、年末のもう押し迫った29日の日に忘れもしません、財布をですね落としまして、まあねショックでしたね。まあ家のね近所でコンビニで買い物をした後にどっか外かどっかで落としたんだと思われるんですけども、まあね大変ですよ。まずお金も全くないでしょ、でそれらもう全部がそこに入ってましたから、ポイントカード、キャッシュカード、クレジットカードね、現金はまあ1万円弱ぐらいだったんで、まあそれでもないんで、そうってことないんですけどね、まあいろいろね何入ってたかなと思ってたんですけども、暮れの有馬記念、皆さんどうだったんでしょうかね。でね競馬の一番大きなレースですけども、 ね、年末のグランプリですけど、そのレースは外したんですけどね、その後に行われた阪神12レースを取りまして、あ、なんとかトントンで終わったなと、今年の有馬記念の日はと思ってた、その馬券までその中に入ってまして、あれが2万円弱ぐらいだったと思うんですよね、払い戻し確か。うん、それともで、ね、まず一番ね、あのショックな、まあ免許証とかもいろいろ入ってましたけど、一番何が痛いっていうのはね、まあ、その財布がね、まあ、私にはちょっと身分不相だったのかもしれないですけど、グッチだったんですよね。多分7万ぐらいしたんじゃなかったかなと思ったんですけども、まあしばらくね、あの年末、まあ、年末ってね、意外とお金もいるしとかっていう時にも、まあそれを拾った人のことを思うと悔しいとかね、いろいろもう考えついて、その日ぐらいから年末一応大掃除なんかをねしようと思うんですけども、全く手につかないですよ。何をしてももう財布なくしたことが、まあ、動揺がね、まあね、全然取れないですよね。でまあ、あのとりあえず警察とかね、でまあ年末ですからね、あのクレジットカードの会社とかもいろいろ電話するんですけども、止めたくていろいろ電話してるのに、あのおかけになった電話が大変混み合っておりますので、そのままお待ちになるか、しばらく経ってからおかけ直しくださいみたいなのを結構連発食らうんですよね。そんなに、電話って集中してるんでしょうかね。オペレーターの数が少ないのか分かんないんですけど、だからもうカードの種類が種類でね、あのいっぱいあったんで、もう大変ですよ。止めるのに、止めるだけの作業で、キャッシュカードもなくしたね、キャッシュカードも3枚ぐらいあって、クレジットカードも2枚、うん、3枚ぐらいあって、それを全部電話して、いやーしばらくかかりましたよね。でもうしょうがないですから、あれですよ、でもうお金もないでしょ。あ、まあスイカとかも入ってましたね。で和音っていうか、和音のあれも入ってましたね。それのポイント、そのお金はまあそれぞれ5000円ぐらいだったでしょうかね。それはもうなくしてしまって、いやーもうえらい、明けましておめでとうございますじゃないって、もうしばらく吹っ切りましたけど、まだね、動揺は、ね、続いております。まあ、警察に電話して、まあ、届いた場合は電話来るっていうことですけども、未だもう、何日も経っておりますんでね、もう半分諦めてますけど、最初は本当に何にも手につかなくてですね、もう動揺がすごくわかりましたね。あの、食器なんか洗おうとしてるのに、洗剤を持たないで、あのキャノーラ油をあの、スポンジにかけて、それであの皿を洗おうとしたりとかね、かなりな動揺でしたよ。いやでもその1日2日ぐらい、大晦日前ぐらいになると、今度はあのなんかそれを忘れるために修行僧のようにね、今度なんかもう逆に掃除とかをものすごい一生懸命やりだしてね、いつもやんないところまでも隅々までその財布の件を忘れるためにね、必死になってやったりしましたけど、まあ皆さん気をつけてくださいね。まだ動揺が本当に残っている今日この頃でございます。
さて、次回の唐沢和道のラジオ始めたんだがわ、
DJ 唐沢は初めて1回も噛まずに収録を終える、
しじみの最近舞台も始めたんだが、
半田ささんデビュー15周年まだまだ吹くわけない
の3本かもしれない、唐沢和道のラジオ始めたんだが、
見てねー。
ご案内いたします。東京ネットラジオ前が参りました。第2第4火曜日配信中です。内容は聞いてからのお楽しみに。
藤木凛と
佐藤明宏の
アンチエイジ徳島の
ご機嫌な
ラジオ、
はい、注目、はい、毎月第3土曜日で、ね、配信中だから聞きなさいよ。ただち
お疲れさんでジャポン、
お前ら絶対聞けよ、
うるさいなバカチング、
ジャポン。
はい、ということでございまして、気持ちも吹っ切れないままね、新年が明けたんですけども、まあちょっとね、あまりにも動揺がすごすぎて、ちょっと放送にも影響出てるような感じで申し訳ないんですけどね。まあ私のこれに懲りたらまた来てねえのかな、ツイッターを最近更新して、まあ見ていただければわかるんですけどね、東京駅で売ってる本屋さんで売ってるね、婚礼結納用の金額のあのね、お祝いの袋、あ 絵が載ってますんで、ぜひ見ていただきたいんですけど、すごいんですよ、それが。普通、ね、どこでも売ってるやつは、金額の目安とかって書いてあるでしょ。金額のね、結婚式のお祝い。その、婚礼とか結納のやつの袋って、すごいですよ。金額の目安、10万円から300万円くらいですよ。ねえ、300万円くらいっていうのは、いくらぐらいまでのこと言うんですかね。びっくりしましたね、僕はもう。東京駅の新幹線の乗り口に近いところにある本屋さんに売ってたんで、写真を撮ってまいりましてね。いやー、ぜひ、ねえ、やっぱいるんでしょうね、300万包む人って。くらいっていうのがちょっと可愛くないなと思って、まあ、しつこいですけどね、思ってしまいましたけども。新年会とかどうですか？皆さんやられてますか？ねえ、まあ、もう終わったとか、会社が始まって1、2件とかっていう方もいらっしゃるんですけど、まあ新年会といえばね、私サラリーマンですから、お客さんの新年会があったんですよね。それとある県の、まあ、千葉ですよね、千葉県とまで言ってるんですけど、お客さんの新年会で、まあ、泊まりだったんですね。宿泊込みの温泉旅館に泊まって、まあ取引先とかその代理店さんとかをね、こうやるような新年会に行ったんですけどね。まあ割と僕は仲良くさせていただいた取引先だったんですよ。で、まあ私がもっと若い時で、年の頃50代の課長さんとか部長さんがいたんですけども、まあとある課長さんはですね、で、まあそこの温泉でね、とりあえずはその会社の、新年会をやって、で、我々メーカーとかをね、呼ばれてやったわけですけど、でね、私はなんか普通メーカーとその会社の人とは別の部屋なんですけども、その私が取引してるお相手のお客様の会社の部屋だったんですよ。まだ5人ぐらいだったんですよね。5人ぐらいの部屋で、でまあ当然そこがね、宴会部屋になっちゃうんですよね、他のお客さんじゃなくて。なんかでその H さんと S さんっていう人がいたのかな、もうぐちゃぐちゃな、眠たいんだけど眠れないっていう状況、なんか経験された方あると思うんですよね。宴会部屋なになってしまったか、しまったのがさ、幸いして、幸いじゃないな、災いして寝られないっていう状況、皆さんもね経験にあると思うんですけど、まあ皆さん帰らないから布団も全然眠られないわけですよね。でみんな喋ってるんですけど、もうその H さんと S さんっていう人がね面白くて、もう S さんはね、もう酔っ払ってね、何が何だか言ってることも分かんなくなってきたんですけどね、みんながタバコのね、カンカンをね、よくビールの飲み終わりのカンカンをね、灰皿に使ったりとか、皆さんタバコ吸う方はやってたと思うんですけど、そんな灰皿にしてあるビールをね、ガーって飲んでね、ブーって吹き出したりとかね、まあめちゃくちゃな、かわいそうだったんですよね。眠たいけど眠れないね、灰皿代わりに使ってるビールは飲んでしまうとか大変だったんですけど、でまあだいぶね、2時ぐらいになりましたかね、もう就寝の時間ですよ、やっと。で私だけがそのお得意先というかね、取引先の主催者側の部屋で、なぜか私だけがその部屋に、同じメンバーで、私一人だったんですけどね、5人部屋ぐらいで。でまあ衝撃的だったんですよね。で、まあそのまま寝ましたよね。朝起きた時にですね、その H 課長さんから僕と目があったんですよ、起きて。で、まあこれね、本当ご病気とかでそういう方には本当に悪いんですけどね、そういう方はしょうがないんですけど、衝撃の一言聞いてしまいまして、いや何々さんってね、僕の本名で何々さん、俺ちょっとおねしょしちゃってさって言うんですよ。